皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年5月8日のマス RT カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はリン・ウーさんによるカーネル・オブ・スコット・モデュルズ&ブラウアー・インデコンポーザビリティ、スコット化群の核とブライヤー負荷分解性です。この論文では正標数の代数的に閉じた対乗の有限群表現論というかなり専門的な世界でスコット化群のブライヤー負荷分解性について探求しています。ブライヤー負荷分解性は有限群のブロック間の剣道値を調べる際の貼り合わせプロセスに欠かせない重要な条件なのですが、これをどう判定するかが大きなテーマになっています。著者はスコット化群の核とブライヤー負荷分解性の関係に注目しました。フュージョンシステムや飽和部分群の性質をうまく活用して既存の判定基準を一般化しようと試みています。具体的にはスコット化群がブライヤー負荷分解であるための必要十分条件として核を含む完全正規化部分群のそれぞれにおいて負荷分解に止まることを示しました。さらに核に関する特定の条件さえ満たせば頂点と核の間にある限られた部分群のセットを調べるだけで判定できるという非常に効率的な結果を導き出しています。2本目はチャオピンドンさんとザンインさんによるディストリビューションオブスピンノームアロングペンシルズ、ザ SPPQ ケースペンシルに沿ったスピンノルムの分布 SPPQ の場合です。この論文では分 SPPQ におけるボーガンペンシルに沿ったスピンノルムの分布について研究しています。具体的には重みがユニットリコ突法と呼ばれる特定の領域の外に出たときスピンノルムが厳密に増加することを証明しました。この研究の背景にあるのはディラックコホモロジーの計算をシンプルにしたいという動機です。もし重みがユニットリ大であるなら検討すべき K タイプを絞り込めるため計算の手間を大幅に減らすことができます。ただ SPPQ の場合このユニットリコ突法の構造が非常に複雑でランクが上がると線形計画法などの従来の手法では太刀打ちできなくなります。そこで著者たちはスピンノルムを直接最小化させないという新しいアプローチを導入しました。3本目はフェリペ・アルビノ・ドス・サントスさんによるエース・ガワラ・ドジャンドル・メカニズム・フォー・ザ・ハイペレリプティック・ハイゼンベルク・アルゲブラ超楕円ハイゼンベルク代数のための菅原ルジャンドル機構です。この論文では超楕円代数の中心拡大に含まれるハイゼンベルク部分代数の表現論について研究しています。もともと超楕円代数の中心関係から直交多項式が現れることは知られていましたがなぜそれらが直交し特定の2回微分方程式を満たすのかという理論的な仕組みは謎に包まれていました。そこで著者はラムダ・ベルマカ群とシャポバロフ形式という道具を導入し直交多項式をベルマカ群の中のベクトルとして捉える手法を提案しています。さらに菅原型の要素を用いて代数の作用を古典的な微分差要素へと結びつけました。驚くべきことに超楕円の場合シャポバロフ形式が多項式規定において対角化されるため直交性は表現論的な基本性質として自然に導き出されます。4本目はジョナス・アントールさんとエミール・オカダさんによる A マイクロローカルディスクリプションオブオーベルトゼレビンスキー・デュアリティオン・ユニポテント L パラメーターズユニポテント L パラメータにおけるオーバーとゼレビンスキー相対のマイクロローカルな記述です。この論文では単純随伴非分子 P 進群の内形式における全てのユニポテント表現についてオーバーとゼレビンスキー相対という重要な対合をマイクロローカルに記述しています。この相対性は滑らかな表現のグロテンド IECK 群における基本操作ですがこれまでラングランズパラメータのレベルで完全な幾何学的実現がなされていませんでした。そこで著者たちは拡張 L パラメータをパーバー相として実現し ベルンシュタインのプロジェネレータや次数付きヘッケ代数を用いて表現論的な相対性を幾何学的サポート上の操作へと翻訳しました。驚くべきはこの相対性がフーリエ変換、複素強弱写像、そして無限小パラメータのコンパクト部分における反転という3つの具体的な操作の合成として表されることです。5本目はmas.co からのクロス投稿で内海亮さんによるルートシステムコンストラクティドバイホールディングオブザエクステンデッドダインキンダイアグラム拡張ディンキン図形の折りたたみによって構成されるルート系です。この研究ではルート系の拡張アフィンワイル群に注目しています。この群は対応するワイル群と共重み格子の半直積として表されますね。ここで基本アルコーブに関する拡張アフィンワイル群の固定部分群を考えるとそれが拡張ディンキン図形の自己同型群の部分群を誘導することが分かっています。論文ではこの部分群の要素を使って折りたたみを行うことで有限ルート系を構成するというアプローチをとっています。図形を折りたたむという視覚的なイメージを分論的な構造に結びつけて有限ルート系を導き出す流れは非常に鮮やかで面白い試みだと思います。対称性をうまく利用して新しい構造を導き出す数学的な美しさを感じる内容でした。最後はmas.co からのクロス投稿で内海亮さんによるイクイバリアントバージョンオブザチャラクタリスティッククワジポリノミオルズオブルートシステムルート系の等辺表数順多項式の等辺バージョンです。この論文ではルート系における従来の表数順多項式をさらに精緻化した等辺表数順多項式という新しい概念を導入しています。これまでの標準的なバージョンでは格子による剰余で国セター配置の補集合にある点を数えていましたが等辺バージョンではその補集合に作用する米油群の置換指標まで追いかけます。著者は順多項式の相対性や基本アルコーブのエーハルト理論との関係を等辺理論の視点から深掘りしようとしています。そのアプローチがとても巧みでまず等辺表数順多項式を開いた基本アルコーブの等辺エーハルト順多項式の誘導指標として表現しています。さらに拡張アフィン米油群における基本アルコーブの固定部分群を拡張ディンキン図形の自己同型群の部分群として捉え図形の折りたたみという手法を用いて他のルート系の順多項式と結びつけています。というわけで今日は有限群表現論からルート系、さらにはブライヤー負荷分解性やオーバート・ゼレビンスキー相対表数順多項式まで表現論の深い世界を駆け巡りました。非常に濃密な時間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。